続いては大竹紳士交友録、毎週水曜日は北野教授なのですが、今日はお仕事の都合でお休みです。ピンチヒッターに佐伯茂先生をお迎えしました。
はい、黙っててもお金は増えませんけれども、うん、風呂のカビだけは黙ってても増えるね。
増えますね。
毎日カビ取りにアクセクしている佐伯茂でございます。こんにちは。
増えますね。一番いいの何ですかね、
うん、あのね聞いたところによると、うん、あの50度のお湯で、はい、あの30秒間やれば、はい、あの菌は絶対に死滅するんですって、
はい、
簡単ですよって言われたんだけど、うん、よく考えてごらん、うん、50度のお湯を、うん、この四角四面の風呂場で30秒間一箇所当てて、それをずっとね、部屋中やって、私ゆだっちゃうよそんなことして。
そうか、一箇所30秒間なんですか。
そうなんです。
ピンポイントで、
うん、でもね、中 の芯まで死滅するらしい。
黒ずみはどうしたらいいんですか、
ね、結局そのことなんですよ、はい、そうやってやっとるしかないんですよ。あとはあの強力な洗剤、はい、うん、あのプロが使うようなね、うんうん、まあ、それでちょっと毎日汗だくなんですけど、うん、まあ、それはいいとして、うん、
でも俺の友達もなんかシャワーだけ浴びて洗うの嫌だからって湯船に入んなかったら、湯船の縁の内側が、うん、赤くカビが生えたって。
赤カビだ。
赤カビ、
はい、赤カビってよくね、
赤くカビが生えたとか言った
り、洋服とかにもくっつくんですよ。
いやだって湯船の内側なんてツルツルじゃん、あんなとこ、
ね、
カビ、うん、タイルや目地があるからね、
うん、そうそうそう、あのね、うん、風呂のね、水張ったとこと張ってないところの境目が、うん、やっぱりね、お湯ってね、いろいろ入ってんだね、人間の体のあれだとか。だからそれでね、やっぱりカビが入るんですよ、う
ん、テレビで見たんですけど、
はい、
なんか新しいなんかカビ落としが出たらしいですよ。それは今、うん、それ宣伝を丸々言うようですが、うん、新しいやつはこうシュッと吹きつけると、うん、今までのは液だれしてたんですけど、うん、それは液だれしないらしいですよ。泡がそのままに付着して、うん、
カビを取ると、
はい、それで、うん、50秒後だっけな、うん、何分か後かな、うん、それにシャワー当てたら全部きれいに取れるって言ってました。
本当です
か？分かりませんけど言ってました。
そのライフアドバイスのコーナーになってますよ、う
ん、言ってましたよ。
あ、そうですか、
はい、
今度それやってみましょう、
ね、みんなでやってみましょう、うん、
まあ、秋の夜長ということで、はい、まあ、これからお酒のシーズンということでね、う
ん、まあ、酒飲めないん
じゃないか、ちょっと待ちなさいってそういうことなんですよ。
お酒の、
まあ、秋の夜長、お酒飲む人っていうのは、うんうん、当然夜の過ごし方って大体分かってるわけで、うん、もう北野さんもね、よく日が暮れると一杯行きたいなっていうような顔しますよね、
はいはい、
ところが、うん、実は日本人の 40% の人はお酒飲めないんです、うんうん、本当は。
あ、そうなん
です。40%の同士がいるんですか、嬉しい。
そういうことなんです。
アセトアル、
飲めない、
うん、はい、ダミスも飲めない、
うん、
アセトアルデヒド、
そうそうそう、
お酒を分解、
アセトアルデヒド脱水素酵素、うん、要するに分解酵素、
分解酵素が
肝臓にあるかないかで決まるんです。
アルコール分解酵素、
うん、そうそうです。それはね、ほとんど遺伝的体質なんです。
まあ、そう
です。でね、私ね、どうして飲めないかって若い時にちょっとやっぱり悩んだわけじゃないけど、考えちゃって、そういう本に出会った時に、そういうのって一目見ただけで頭にインプットされちゃうのね。私はそれから
も
う、そうそうそう、50年経ったって忘れない。でね、日本人は 40% いるんですけど、うん、欧米大陸、
うん、
ね、それからアジア大陸、うん、オーストラリア、
うん、
大陸系の、まあ、オーストラリアはあの大陸と言っていいか、うん、98% の人が分解酵素持ってるんです、
うん、すごい、みんな飲めるんだ。
だから外人に言わせると、酒はもう、まあ、もちろん人間の文化なんです、もう、うん、完全に日本でもそうですけど、うん、
いや、日本だけなの、
うん、日本だけ、これが不思議な、ね、アジアの国 の一部はどうか分かりません、うんうん、そこまでは詳しく読まなかったんだけど、うん、昔の本なんでね、うん、ところがそれで僕も納得したんです。あ、飲めない人は無理して飲むことないんだっていう納得の仕方、うん、
でもすごくないですか、飲める人はどこまでも飲むじゃないですか、
ね、そうそうそう、だから分解酵素がたくさんあるかないか、
羨ましいですよ。だから
そういう意味で言うと、昔の親父さんはよく、男のくせに飲めねえのか、酒は訓練だとかね、
いろいろ鍛えれば飲めるようになるなんてよく言われましたよね。
僕はもうそれをね、20歳ぐらいの時に納得しまして、
訓練
でもそれって変わらないものなの。でも
意外とね、ダメなんですよ。伊藤聖子くんがさ、
うん、
飲めなかったじゃん、俺たちと一緒にやった時、
はいはい、
ところがやっぱりお酒に実は憧れて、うん、ワインから始まって飲めるようになったみたいだったんだけど、うん、最終的にはお酒やっぱりダメだっつった
の、ね、あ、そうなの、
うん、そう、うちの姉さんもチャレンジしたんだけどやっぱりダメだった。 うん、うちの家系っていうのはお酒なくて、うちの女房の家系もお酒がないんですよ、うん、だから誰も飲めない、
うんうん、でも梅酒とか、うん、やっぱりなんかあの甘いのって
美味しい、ね、美味しい、だからちょっとぐらいはいいわけですよ、うん、あの顔が赤くなる程度だったら、
ほんのりの時ってすごいなんか幸せになります
よ、ね、あと
ね、昔も一緒に何かの打ち上げで、うん、なんかあのお茶に継がれた日本酒の二人で飲まされて、
日本酒ね
遅れてって
遅れてってね、
遅れてったら二人で生き延びだとか言われて、
やられました。大竹さんの先に飲んだんだけど、うん、何のことない口に開けていただきますっつって、うん、ダバダバダバダバってこぼして
こぼしちゃ
う、いや飲んだら死ぬもんね。
いやでも飲んだよ、の俺の少しで飲んで
楽しいお酒にしましょうよ。
俺それひどい目にあったよ、
昔はひどかったんですよ。
でもね、年取ったらいくらか、なんか飲めるんじゃないの、
舐める程度はね。僕もあの日本中旅しまして、あの料理番組でね、うん、旅して、うん、行く先々でお酒出されて飲むんですけども、うん、飲むっていうか舐めさせてもらってて、味は分かるんですよ、
美味しいですよね、やっぱりね、飲めない人でもやっぱり日本酒とか美味しいですよ、うん、
あのね、あと面白いね、学術的な話があってね、うん、あの日本人で言うとね、縄文人の DNA を持ってる人はお酒 OK なんですって。
で 何人がダメ
だ、縄文人、弥生人がお酒がどうも体質的に合わない、う
ん
う
ん、あ、私あの、うん、DNA 調べてもらったことあるんですけど、うん、私弥生人でした。
やっぱりだから飲めない、
その法則には当た
って
当たる、
はい、でも、ね、縄文人の方も、うん、あのスタジオにいらっしゃって、その方はお酒大好き、うん、
縄文人の人でしょ、はい、縄文人は飲めない、
いわゆるその、
すみません、あの僕歴史詳しくないんですけど、うんうん、縄文、
うん、式は長いですよ、
縄文の時代があって、うん、弥生の時代があるわけでしょ、うんうんうん、意味わかんないんだけど、
遺伝子がまずいるんですよ。
縄文人は大丈夫でって、縄文時代があって弥生時代があるわけだろ、うん、
縄文時代にいた人、うん、日本人が基本的に縄文人で、うん、渡来系の大陸からやってきて日本に定住した方が弥生人、うん
うん、で、うん、
後からやってきて定着したっていうイメージですかね、う
ん、それじゃあ、うん、後から大陸からやってきた人
は混じるんだけど
飲めないっておかしいじゃん。
だから DNA なんですよ、混じってもそのDNA があの強いかどうかで大体決まるらしい。だから人間ってもう日本人、現代の日本人はみんな混じってますよ。
DNA が強いか弱いかって、うん、なんか
いや分かんないですけどね。
強いか弱いかって何かって
DNA に入ってるかどうか。
なんか DNA が強いか弱いかってなんか横浜の話みたいですね。
わ、うん、かりません。それはねテレビでやってました。そういうこと。あ、なるほどなって僕なんかもあの納得したんですけども、今日はねあのだから。お酒飲む人の立場じゃなくて飲めない人の立場からちょっとね、うん、話させてもらいたいんですけど、うん、飲まない人の夜の過ごし方とかね、うん、そういうことを書いた本っていうのは本屋さんにないんですよね。
なるほど、う
ん、飲む人の話はよくありますよね。
飲む人の話はもうごちゃまんと、
日本酒ちびちび飲みながら、
こう
テレビの番組でも、
番組でも今
なんか酔ったじじいがうろうろ、まあ鬼太郎も含めてうろうろしてる番組は
確かに、
う
ん、なんか酔ったミドルのうろうろする番組多いです ね、
う
ん
う
ん、
ね、
そ
う
酔わないじじいがあんまりうろうろしてないよね。
そういうこと、
そうするとなんか危険性を感じちゃうんでしょうかね。なんか
なんだろうね、いやい
や、あでもぶらり途中下車とかそう
ね、酔ってます、あれは別にあのお酒飲むとは限らないんだけど、ね、僕だって実際15年間も旅番組やってて飲まないのに、うん、もう行く先々でお酒出されて、並行したのが高知とね、うん、沖縄なんですけど、
あ、うん、進めるからね高知は
置いちゃいけない、うん、でね、その酒飲みの論理というのは、うん、皆さん飲める方ね、うん、ラジオ聞いてらっしゃる方で、うん、これだけ覚えていただきたいのは、うん、ね、俺の酒が飲めないのかっていうその言い方、うん、ね、男なら飲めっていう言い方、うん、ね、それからね、人生の楽しみを半分お前ら知らないなっていう言い方、うんうん、これいかがなものかと、うん、あの飲めない方の立場からそう言いたいんです、うん、そう言ったの北郎さんなんですけどね、
うん、まあ気持ちはわかりますよね、お好きですからね、うん、北郎さんはね、お酒がね。
じゃあ僕はよく反論したのは、うん、じゃあお前は人生の楽しみを全部知ってるのかと、だったら半分つってもいいけどね、
うんうん、半分酔っ払ってるから覚えてないからね、あいつは
言ったこと覚えてないね、ほとんどね、
う
ん、
酔ったから覚えてないって言って、うん、暴言吐いたりする
で、暴言吐いたり、
北野さんの話ですか。
北野さんはね、まあそうなんだけど、
楽しく、お酒は楽しくほどほどにが一番なんですよ。
で、私は飲まない立場、なんですね、飲めない立場、うんうん、飲まないっていう人もいるんですよ、うん、飲めるけど、うん、浅田二郎さんっていう作家さんは、うん、よく自分の本で書いてますけど、うんうん、
確かに、
うん、なんで飲ま、お父さんが大酒飲みだったらしいんだけど、うん、飲まない、 なぜか本を読みたいから、うん、それから書きたいから、小説書きたいから、お酒は飲まない、
うん、なんか寝ちゃうんですって、うん、
あ、そうですか。
確か寝ちゃうってよ、う
ん、だその本をエッセイで読んだ時に、うん、ああそういう人もいるんだ、飲めるんなら飲んだ方がいいのになとは僕なんかは思うんですけども、
でも人によっては飲みながら本読むのが楽しいという人もいますよね。
ある俳優さんは飲みながら台本を覚えたりするんですって、
うん、北野さんもそうだよね、台本チェックはお酒飲みながら、
そうだね、
そうそうやってるけどね、
つまみが台本だからね、
つまみが台
本、ちぎって食べ始めちゃったんです、
かっこいいね、つまみが台本
で、まあ、飲まない人の生活をちょっとご紹介したいんですけど、はい、私も大竹さんもそうだと思うんだけど、うんうん、まずあの家の中に酒がない、うんうん、それそうだね、あったら大体私の場合は料理酒、うんうん、あの北野さんに久保田を料理酒にしたって言ったら怒られましたけどね、うんうん、まあいいんですけど、
俺に、うん、じゃあれであの飲まないけど、うん、歩を切らないワインが 2,3 本と、うん、冷蔵庫の中には、うん、もうかれこれ 7,8 年、うん、ビールが缶ビールが1本冷えてるよ、
熟成されてますね
もう飲めないんじゃないですか、
ね、もう飲めないかね、 7,8 年缶ビールが
あダメなの、
ダメなの、味変わってるんじゃないですかね、
いや多分ね熟成されてね、
味は相当変わってると思います
よ、熟成肉みたいになってますよ、
あとあの飲めない人は食事時間が短いね、
あ確かに
そんなことない、うん、短いよね、
いつも、まあ、ゆっくり飲みながらゆっくりいろんなものを食べるっていうのは正しい、ね、
食事をバッとしちゃってから、まあ、うん、あのちょっとなんかをつまみながら、あのフルーツをつまみながらでも何でもお茶飲んだりね、うん、そういうことはしますけれども、うん、食事間短い、うんうん、あとあの、まあ、あの食事終わった後に遊戯場に行く、うん、まあこれは私の場合ですけど、
遊戯場
いろんな遊戯場ね、
その時間長すぎますよ、佐伯さん ね、 多分ね
遊戯場ね、あくまで遊戯場、
でも飲まない人だってだから読書はするね、うんうん、飲まないからこそ読書もあのゆっくりできるし、音楽とかね、うん、あのやっぱり趣味が結構多趣味になるよね、あのそんなことないかな、
いやでも多少いい感じで酔った時に聞く音楽もまたちょっと
いやそれはも
う面白いしますよ、
ほろ酔いで見るなんか DVD とかはいいって聞きますよやっぱり、
うんうん、まあそうでしょうね、ちょっとねあの飛んでるからね
気持ちよくなってますからね、
うん、あとあのまあ、あいろんなことをあの忘れないっていうのはありますね、飲まない人の利点としては、
まあね、
うん、
あるけどね、
だって北野さんなんか昨日のこと全部忘れちゃうんだもん
まあそれもストレス解消法にはなってんのかな、
う
ん、
そうストレス解消っていうのはお酒飲みの一つの、まあ、言い訳というかなんというか利点というか、うん、ね、そういうとこはありますけどもね、
なんかあれだね、うん、あの錠剤かなんか一錠飲んだら酔っ払っちゃないかね、そういうのがいいけどね、
ああそうか、
酔えるみたいな、
いい気持ちになれるみたいな、
酔えるの酔わないけどなんか
酔えるの半分は優しさでできてます
ただね言っときたいのはね、あの飲めない人というのはあのあれですよ、あのお酒のマイナス面というものを温かく見守ってますからね、飲める人に
言いたい
んです
けども、
うん、あの要するにね、まあ介護するとかあれこれ気を使うとか、うんね、あの喧嘩するんじゃないかとか、そういうの意外との酔わない人って見てるよね、うん、
でもさ、うん、であの金酒飲んでるでも、うん、飲んでなくても、うん、金たまんないやつはたまんないよな、
うん、あれ不思議ですね、
お金、ね、うん、俺はたまるたまんない、どこで使ってるんでしょうね、
何に使っちゃってるんですかね、
何に使ってんだ金を、
おかしいんだよな、
でもものすごい溜まってておかしくないけど、
昔に比べれば飲める人が 飲めない人に無理にお酒強要するっていうのがどんどんなくなってきてるからいいですよね、
そういう場も減りましたしね、うんうん、
自己主張してますね若者もね、
いやでも、うん、お金なんで溜まんないんだろうさてここでお時間です、佐伯茂先生ありがとうございました、いえいえ、来週は再び北野教授です、明日のこの時間三浦淳さんの登場です、お知らせの後は交通情報です。